はい、ありがとうございました。今年の年頭の御言葉は何度も繰り返してますけれども、神の言葉があらめ抱かれの子にヨハネに下った、死の道を良いし死の通り道をまっすぐにせよという言葉ですけれども、このことを心に留めながらですね、今日はルカの福音書の、これはバブテスマのヨハネが生まれたところです。バブテスマのヨハネというのはイエス様が誕生する前に、半年前にエリザベスとザカリアから生まれたんですけども、で彼はイエス様の交渉外の道となりました。だからこのまさに御言葉ですね、あのヨハネってのはそのバブテスマのヨハネなんですけども、バブテスマのヨハネに言葉を下って、彼が死の道を用意し、その通り道をまっすぐにせよという使命を受けた人だったんですけど、そのバブテスマのヨハネが誕生した時のことが書かれていますので、今日はそこから見ていきたいと思います。さっき57節から見ていただきましたけれども、今日は3つにポイントを絞ってお話しますが、一応5節からちょっと前に戻って見てみたいと思いますね。説教に入る前に、そうそう、先週も言わせたんですけど、本当は先週言ってたんですけど、嬉しいことがいくつかありまして、新年度に入って、一つはですね、インターネットのアクセス数がですね、一応、今まで最高1万7000っていうのは、パトモス行った時に1回あったんですけども、あとは白馬の時に1万5000だったんですけども、2万超えができなくて、ずっと2万超えるように乗ってて、今回の被災だと期待したんですが、被災がいまいち伸びなくて1万5000ぐらいだったんですね。そしたら被災から帰った次の週ですね、2万2000まで行ったんですね。で、てっきり被災のやつが増えたのかと思ったら、被災はそんな増えてなくてですね、非常に増えたやつがあったのは何だったと思いますかね。それはですね、ジョイジョイ介護中なんですね。2万2000のうちの、2万3000だっけ ?2万3000、ごめんなさい。2万3000のうちの1万2000はジョイジョイ介護中なんです。皆様、だから、ジョイ牧師様と言ってください。半分以上はそうなんですよね。後で話しますけど、ちょっと。で、ちょうどお父さんとお母さんが入院されてですね、ちょっとジョイ牧師は大変だったんですけども、人間的にはですよ。でも、その時逆にアクセス数は1万2000で、2万3000のうちの半分以上はジョイ牧師だったんですよね。で、2万超えしたんですね。だから、ちょっとすごいなっていうかね、お父さんお母さんに入院したことは感謝ってわけじゃないんですけど、感謝なんですけども、全部気になるからですね。でもアクセスが増えたことを神様に感謝したいと。それからですね、もう一つはですね、インターナショナルサービスが、話したんですね、新年度礼拝でちょっと令和でね、今30名ぐらいいつも来てて、20名ぐらいしか来なかったら、今日はどうしたのってみんな驚くぐらい30名来るのは当たり前になってって話をしたんですけど、この前の日曜日ですね、インターナショナルサービスにですね、フィリピンの方は何人来たと思いますか。当てたらアイスクリーム1本売ってあげます。嘘をついちゃいけないので、アイスクリーム1本ならこれそうですね。日本人ですね、皆さん言わないですね。アメリカ人とか、日本人が来たらすぐ、間違えちゃいけないと思ってでしょ。日本人の感性なんですよね。いつも日本人が来たらパッと手を挙げてですね、当てられてから考えたりしますからね。で、外れても恥じゃないんですよね。日本は間違えたら恥ずかしいっていう文化だから、いい悪いちょっとここに置いてね。何人でしょう。40ぐらい、はい、フィリピン人の方だけで43名、アフリカの方が5名で48名で、直塚さんとそのフィリピンの方がついた日本人がいたから50名ですね、で、それとは別に朝の礼拝にフィリピンの方が3名、アフリカの方が1名いましたから、外国人だけで52名。いや、すごいですよね。主に感謝をしたいと思いますね。今、インターナショナルサービスのね、責任を持っていらっしゃる酒井牧師は、月曜日から金曜日まで、本当に残業も含めたらかなりハードなお仕事をされていてですね、大好きだった教会の方しか十分できないんですけど、神様はその中でインターナショナルサービスにどんどん人を送ってきてくださってますよね。なんか本当に主の業だなと思いますね。で、なんか神様が私たちに、フィリピンの方やアフリカの方に使える恵みをくださってるっていうのは、本当に恵みだと思います。今日も第一礼拝からね、アフリカの方が来られてまして、ナイジェの方が、でも第二にもね、今日はオーケストラに出られませんでしたけど、予告しておきます、来週からオーケストラにね出られてますのでね、だから楽しみにしたいと思いますけれども、なんかね、主がそういう恵みを、ね、くださっているので、 本当に感謝したい。いや、この後ね、日本人も増えますね。必ず。それをね、すごく思います。すごくそれが嬉しかったですね。まあ、そういうことがありました。それで今日の説教に戻りますね。で、後でちょっと今話したことも関わってくるので。で、バブテスマのヨハネは、イエス様の交渉外の道どないをした方なんですけれども、その誕生に関して見てみたいと思います。5節からね、3つにポイントを絞っていきますね。1つ目のポイント、5節からお見せしますよ。記者書100年方、こちらをご覧ください。ユダヤの王ヘロデの時に、アビアの組の者で、ダカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名はエリサベスと言ったと。まあ、今日はちょっと詳しい説明はしませんけれども、ヘロデ王の時に、このダカリアとエリサベスという、まあ、ご夫妻がいました。これは祭司ですね。で、この次なんですよ、6節。2人とも、ダカリアも、ダカリアご神、エリサベスが奥さん、2人とも、この夫婦ともに、神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを、落ち度なく踏み行っていたと。で、落ち度なく踏み行っていたと書いてありますね。まあ、避難されるところなくとも訳するんですけども。だから、この人たちは、聖書が書いてるんだから、本当に神様の前に正しく生き、本当に落ち度なくやってたわけですね。もうちょっと砕いて分かりやすく今言うと、誠実に、忠実に、真面目にやっていたということがあります。皆さんみたいなもんですね。で、それで、ところがですね、にもかかわらず、7節、エリサベツは不妊の女だったので、彼らに加わなく2人とももう年を取っていたと。で、旧約のこの時代ですからね、まあ新約聖書に書いてあるけど、まだイエス様誕生の前ですから、旧約の最後と思ってください。不妊、子供ができないということは、神の祝福を十分受けてない。もうちょっと厳しい強い言い方をしたら、まあ、呪われてる。そこまではないけど、そういう雰囲気があったわけですね、当時はね。そういうもうみんなの共通観念があった。で、本当に神の前に忠実に仕え、聖書はそう言ってんだからね。本当に忠実に仕え、そして落ち度なく行っていたにもかかわらず、もう年を取っていた。後を見てわかりますけれども、子供が与えた時受け取りきれないぐらい、もう長い年を取った。だからおそらく、エリサベツはもう、子供が生まれる体ではなかった。生理学的に言えば、ではないかと思うんです、きっと。つまりそれぐらい年を取っていた。だから、本当に誠実に忠実に行っていたのに、生まれなかったんですよね。今日の一つのポイントなんですけどね。皆さん、祈っているところがられなかったり、何かするときに、なんか問題起こるときに、こう思いませんかね、すぐに。なんか悪いことしたのかしら。うんと答えてますよ、聖書にない言葉、日本人的な言葉、罰が当たった。言うとわかりますでしょ。なんかあると、クリスチャン、今言ってもクリスチャンですよ、クリスチャンでも、あ、なんか私悪いことしたのかしらとかね。誰かがなんかちょ、人間的には不幸っていうか、祝福されてないように見えるときに、何か人、神様に従ってないんじゃないかしら、なんか悪いことしたんじゃないかしらっていう、自分に関しても人に関しても見やすい傾向がありませんか。もちろん、罪を犯すことは良いことではありませんし、罪を犯した場合には、神様は正しく裁かれますから、悔い改めないといけませんが、今言ったのはそういうことじゃなくて、このエリサベスとダカリアは、神の前に正しく、すべての戒めと定めを落ち度なく行ってと書いてある。本当に誠実に忠実に来ていたのに、年を取るまで子供がなかったんですね。なんでかわかります？なんででしょう？彼らはバブテスマのヨハネの両親にならなきゃいけなかったんです。で、バブテスマのヨハネのことをイエス様が何て言ったか知ってますか？女から生まれたものの中で最も優れたもの、いいものって言ったんですよね。しかし天の御国の方が優れてるって言ったから、私たちの方がエス様を信じた結果優れてるんですが、しかし肉なる人としてはバブテスマのヨハネは人類史上最も素晴らしい人なんです。エス様はそう言ったから、肉としてはですよ。エス様を信じた私たちはそれよりも素晴らしいんですよ。エス様を信じてるからね、それだけの理由で。でも肉としては最も優れた人だった。エス様の交渉外の道どないをした人です。この御言葉に従って、その方の両親になる人だったんですよ。で、皆さん、子供っていうのはですね、親の影響を受けるんですよね。もちろん、大人になって成人過ぎて親のせいにしてる人は子供の方が悪いんです。でも、少なくとも小さい頃はそうですよね。三つ子の魂100枚って言うじゃないですか。あと、面白いのは、ルツマエダさんがね、カンボジアの子供たちのことを言ってました。日本語の歌を一生懸命教えても覚えないのに、ルツマエダさんが好きで鼻歌で歌ってる歌は教えなくても覚えるって。ものすごく私わかるんです、これ。こういうふうにしなさいとか言ってもダメなんです。お母さんがしてる通りに喋ります。お母さんがしてる通りにやります。こうしなさいって言ってもダメなんです。これは見事ですね。 で、エリサベツとザカリアはバプテスマヨハネの親になるために特別な使命があった。バプテスマヨハネの両親になるのに訓練を受けたんです。皆さんね、私たちはね、この御言葉で与えられたんですよ。今度は再臨のキリストの御備えをする。当然ですね、ザカリアとエリサベツ、みんなで男性はザカリアで女性はエリサベツにしましょうか。忠実に誠実に神様の前に来ていてもなかなか答えられなかったり、どうしてこんなところを通るんだろうと思ったり、許されることがあるんです。その時簡単に落ち込んだり、私はダメだからだって否定的になったり、誰かを見た時に何かマイナスがある時に、あの人実は悪いことしたんじゃないかしらっていう、そういう発想の仕方をもし今でもあるなら今日この瞬間から捨ててください。福音的ではありません。聖書はそんなこと言わない。ザカリアもエリサベツも忠実だったん、誠実だったん、真剣に来ていたん。でも使命があったので、しかもその役割は非常に大きな使命だったので待たされたんですよね。感謝してるのにすぐ行かないとき慌てないで、祈ってるのにすぐ答えないとき慌てないでください。ですか、まあ、さっきの松崎さんもね、感謝して一時良くなったと思ったらその後に胸水が、なんとか胸水だよね、あの癌の胸水ですよね、末期症状って言いますよね。 1700cc も溜まったんですよね。あれはなんか最後の段階症状だそうです。ああなったらもうアウトなんですって、ね、だからこういうことあった。でそれで、まあ、これ一つ目ね。あ、それからあの秋元牧師が面白く言ってましたよね。あのよく言われますけど、あの病気になった時、ね、彼はあのもう奉仕の過ぎで病気になって倒れたんですよね。アルバイトも献金のためにアルバイトしてましたから、あの昔は、ね、約束献金であってね、街道建築所に、ね、みんなに祈るんで、示された額をこう紙に書いてね、献金分を入れる。その献金をするためにアルバイトしていった。それぐらい熱心にやってたんですよね。でそしたらですね、倒れちゃったん、やりすぎてね。でその時に彼はでもこう書いてますよね、本の中に。なんか裁かれたんじゃないかという気がして仕方がなかった。でお見舞いに来てくる人も励ましなんだけど、こういうんですね、日はまた昇るということは今日は沈んでるということでしょ。ですよね。だからなんか ね、そんなところが、神様に祈ったら神様は言われたって、これはあなたの訓練のためだって、ね、将来あなたがハードになるこの恵みの時をしっかりあの備えなさいって言われた。でそれで彼は意識を切り替えて、そうだと思って信仰書や聖書を読んで、その時ですよ、ロマ書を800回読んだんですよ、パウロ牧師は病気の時に。だから信仰ってことに対してすごく詳しいんですね。で聖書も繰り返し読まれて、信仰書も読んで、その時たくさん神を体験したんですよね。で今よく言われるじゃないですか、病気になったことは宝だったってね。あの見てて本当にそう思います。そばで見てて本当にそうだったろうなと思うんですよね。でもさ、意識を切り替えたから、最初裁かれてると思ってたんですよね。切り替えたんです、ね、でね、自分に対しても人に対してもそのあんまり良くないく思えることが起こったり、ね、だってこれはあの子供ができないっていうのは当時の意味では祝福されてない、もうちょっと強く言えば呪われてるとまでは言わないけど、それに当時の社会感覚としては強かったわけでしょ。そういう時にすぐそういう発想しないでね、もっと何か特別な使命があるからなんですよね。これが一つ目ね。で二つ目いきますね。さてそこに天使がやってくるんですね。まあ、6節から見ていきますね。さてザカリアはね、自分の組が当番で24組だったんですけれども、その中の一つの組で神の御前に祭祀の罪をしていたが、祭祀職の習慣によってくじを引くんですね。で死の神殿に入って交代ことになったと。彼が、まあ、交代ことになりました。で彼を交代、まあ、祈りですね、わかりますけどね、交代って祈るんですけど、大江戸の民はみんな外で祈ってました。これちょっと飛ばしますね。ここもメッセージがありますけど、11節に、ところが主の使いが彼に会われて高台の右に立った。天使ですよ。主の使いが立って高台に立って右に立って、右は権威の意味しますけど、立って、そして、いたんです。で、皆さん来ます。天使がもし、皆さん今日現れたら、皆さんどんな感じでしょうかね。ああ、天使様ってこう、なるか、握手しに行くでしょうかね。それとも、ああ、明るく晴れるやって言うんでしょうかね。で、ザカリアはね、今回の不安を覚え、恐怖に襲われたって書いてあるんですね。で、天使が現れた、しかもこれ、神殿でしょ、ここに立ったのは。だから、すごい清さがあったと思うんですよ。で皆さん神の清さに触れたことあります？そのもちろんここだって教員ですけど、なんていうかな、そう 体に感じるほどの強さを感じたことってありますかね。天使を直接見たことはないんですね。私は天使の声はね、一時ずっと聞いて毎週聞いてたんです。ほふられた子羊はっていう昔歌あったんですよね。もう随分古いですけど、主のしもべが優勝した年なんですけど、そのあれを毎週歌ってたんですけど、あの歌を、ね、歌った時、当時の回答でね、あの歌を歌う人ですね、途中からね、ものすごい綺麗な音が入ってきてですね、私はてっきり河村さんがですね、なんかキーボードでなんか音を調節して音を出してくれて本当に思ったんです。毎週聞こえたんですよ。その音が出てくるとなんかもう本当になんかそこをね、こう満たされてね、賛美したんですね。で、実際その時いっぱい技が起こりました。それでレコーディングになったんですね。で、レコーディングになった時にいろいろ楽器弾いてもらってやってやった時にですね、あれ、あの音がない、あの音はって言ったらですね、何の音って言われてね、いや、あの音とか言ってですね、いや、あの音って言ったって、こういうみんなです、えとか言ってですね、その時初めて知ったんです。そんな音は出てなかったん。毎週聞こえてたの、私は少なくとも、私はね、他の人たちも、私は聞こえてたん。あれは私は確信してます。天使が楽器を奏でたと。皆さんは自由に思ってる。私は確信してます。だってあの時すごい臨体だったから。あの頃いた人は分かってくれると思います。本当にすごかったから、臨体がね。そうだったんですね。で、それでも、音で声じゃないんですね。姿を見てもないんですね。姿見せてもたまにでしょうけど。ただね、姿は見てないけどね、私一回ね、すごい神の清さに見たことがある。ものすごく恥ずかしい証なんです。いつかしたことがあると思いますけど、全然レベルがあまりにも低すぎて恥ずかしい証なんですけど、言いますと、忘れられない体験ね、ちょっと恥ずかしいんですけど、初期の頃、私、熊本によく断食に行ったんですね。祈祷院があったから。でその祈祷院に行った時に、何回か行ったんですけど、そのある時ですね、隣にすごく大きな街道があって、将来こういう街道が欲しい、すごく大きいんですけど、見に行ってですね、で、やってたらそこにですね、食べ物、果物かお菓子か忘れて置いてあって、それは、自由に食べてくださいってやつですよね。いいですか？取ったんじゃなくて、自由に食べてくださいってなった。断食中だったんですよね。見ないふりをしたんですけども、気がついたら持ってきてまして、終わってから食べようと思って部屋に置いてたんですけども、ちゃんと食べてしまいました。恥ずかしいですよね。だから恥ずかしい話なんですけど、そしたら張牧師もなんかね、新学生の頃断食してパンがあって食べてしまったって話をしてほっとしましたけど、そうだったんですね。それでね、そしたらね、そういう時に限ってですね、次の日の朝ですよ、食べちゃった次の日の朝、蒼天祈祷に寝てね、お祈りしようと思ったらですね、隠すんじゃなくてね、別にグループでやったんじゃなくて、私個人でやったんですけど、別に言う必要もないと思ってなんか帰ってつまずき当たるからね。だからそしたらですね、いきなりですね、木原牧師、証をお願いいたします、こうやってね。私は奉仕頼まれて断らないっていう主義ですから、えとか言ってですね、私ですかとか言ってね、どんなことでも結構ですかとか言ってね、いやー参ったなーってね、パン食べましたって話できないでしょいやーと思って講談に立ったんですよ。ほんとその時ね、ちょっと尋常じゃなかったんです。立ったらね、ちょっともうすいませんね、言葉にしたらこうなんですけど、清さです。まさに清さ。そうしか表現できない清さがあったんです。それでね、怖くなってきて、体がその恐れじゃなくて畏敬ですよね。なんか怖くなってきてね、立ったらね、なんかね、もうなんか本当に恐れが来てね、それまで食べちゃったって感じだったんですよね。なんかもう本当になんか神様の前にとんでもなかったっていうか、なんか恐れが来てて、体が震えてきてですね、講談立ちながら、ね、思わずねボロボロ涙が出てきてですね、証しどころじゃない、すいません私はパンを食べてしまいましたって悔い改めの告白ですよ。証しどころじゃないよ。恥ずかしい、だから恥ずかしいって言って全然かっこよくない。だけど本当にでもあれ忘れない、あの強さは。その時分かった、本当に神の臨在ってあるんだ。その時本当にこう誰に言われたわけでもないし、誰も知らないですよ。でもなんかもう本当に隠せないっていうか、もうなんか言わないと言わないと入れないっていう強さですよね。でもそういった後すごい楽になりましてね。で、なんか、その印象の人が、その告白が素晴らしかったって、あれ素晴らしいんじゃなくて、怖くて語っただけなんだけど。だけど、あれは本当に強さがあった。で、同じかどうかしませんよ。そんな恥ずかしい話じゃなくて、こっちはもっと素晴らしいことだから。でも、本当に神の強さがあったと、天使が来た時。だから、恐れたと思うんですよね。そして言われたんで、もちろんすごいのはね、見つかりはね、怖がることはないって言ったの、最初に。やべえ、すごく、なんか、愛を感じませんか？なんかすごく恐れを感じたら怖がることはないって。で、旧約聖書で一番戦った戦士知ってますか？ヨシアです。ヨシア家にしばしば出ることをしてますか？恐れるのなんですよ。ヨシアは誰よりも勇士だったけど、実は恐れてたことがわかる。慰められません？ 弟子たちに対してイエス様はいつも言っている言葉を知ってますか？シャロームなんです。平安あれピースという、弟子たちはしょっちゅう不安になってたってことです。でほっとしませんか？すごくほっとしますよね。でこの時も恐れがない時に怖がることはないよって言ったまず、そしてザカリア名前呼んだんですね。名前呼んでもらうと嬉しいですよね。ちょっと脱線しますけどね、皆さん夫婦で日本人は名前呼ばないんですね。ご主のことお父さん、奥さんのことお母さんって言うんですよね。子供を中心に回る世界ってね。でも本来聖書は夫婦が基本ですから、まあ、恥ずかしいでしょうけど名前を呼びましょう。これは小さなことだけどね、実は大事なんですよ。夫婦を基本にして生きてるかどうかってそこで分かるからね。まあ話を元に申します。それでね、これね、怖がることない、だからやって言って、その後あなたの願いが聞かれたのですって言ったんですよ。あなたの願いが聞かれたのです。ダカリアはずっと何を願ってたかって言ったら、あなたの妻より差別は男の子を産みます、子供欲しかったん、また旧約だから男の子欲しかったんで、名をヨハネとつけなさいって。具体的でしょ、子供ができるよっていうだけじゃなくて、名前はヨハネ、名前まで指定して、でその子はあなたにとって喜びとに楽しみたり、多くの人もその誕生日を生みます、あなただけじゃない、みんな喜んでくれると。彼は死の御前に優れたものとなると。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、また母の胎にいる時から精霊に満たされ、すごいね。そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。役割と使命です。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、これですね、道じゃないですね。父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の頃に立ち戻らせ、こうして唱えた民を主のために用意するのに、整えた民をね。つまり、子供が与えられるってだけじゃなくて、名前も、その子供の使命も役割までも語る。ものすごい具体的じゃないですか。なんとなくじゃなくて、もう明確に男の子だ。名前はヨハネ。みんなに喜ばれる。お酒なんか飲まない。大変な時から店に満たされて、そして、お世話の奥の子を神立ち返らせて、道となりをする使命があるぞっていう、ここまで具体的に語られたんですよね。そしたら普通ですね、ハレリアーってはずなんですよね。例えば、のぞみちゃんいるのかな？のぞみちゃん今 CSO 言ってるのかな？ね、のぞみちゃんがですね、いつもね、告白することがあるんですね。惑わされることなく、御心の人と好みのあった使命が同じ人と私は結婚しますと言ってるわけですね、いつもね、信仰会の時ね。他にもいっぱい言ってるんですよ、ね、それが一番面白いっていうかあれだからね、本人は真剣なんですけどね。そしたらですね、天使がやってきて言うわけですよ ね、惑わされることなく、ね、御心のあなたの好みにあった使命が同じ人と、ね、結婚ができますと言ったらですね、今日出会いますと言ったらですね、ハレリアーってね、こう両手こうやってやるでしょうね。いつも一緒に聞いてる人笑ってますよね。思うんですよね。ところが、この時、ダカリアはそうしなかったんです。18節。そこでダカリアは見つかりに行った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、とても年を取っております。うんと砕いてますよ。そんなの無理ですよ、天使さん。もうちょっと言えば神様ですね。天使を通して神やってるから。そりゃ無理ですよ神様って。私はこんな老いぼれて妻ももう年を取ってます、とても子供ができませんねって言ったんですね。で後で信じなかったと言われてる。だから不信仰なんです、確かに。ただね、私はちょっと不信仰って言いたくない、不信仰なんですよ、信じなかったって言ってるから。間違いなく長すぎたんです、長すぎたんです、長すぎたんです。だって忠実に聖地に仕えた人なんですよ。奉仕を投げ出してない、神様に文句言ってない、本当に忠実に聖地にやってきた人なんですよ。長すぎたんです、長すぎたんです。だからね、もういや、そう言われてももう無理ですよって。で実際医学的に言えば、生理学的に言えばもう生まれなかったんだと思います。そういう年齢だったんだ、そうだったんだと思います、おそらく。だからほら、そうは言っても神様って感じ。で、あなたの人生にも思わずも主がね、答えてくださった時にね、いやそうは言ってもとかね、言ってしまうことがあるかもしれません。いやもうダメだと思いますとかね、いやまあそうは言ってもとかね。でもね、面白いのこれね、この人不信仰でしょ。だって次、私は神の前に立つガブリエル19節、あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるようにくださいと。なのに彼は喜ばなかった。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。 信じなかったから話せなくなるぞっていう。でここばっかり見るけど、その次何て書いてあるか。私の言葉はその時が来れば実現します。今日ここ話したいんです、実は。彼は信じれなかったんですよ。あんまり長すぎて。あまりにも不可能が多すぎて。でも、エス様はなんて、エス様、天使はなんて言ったかというと、神からの喜びの訪れは、信じなかったね。話せなくなるよ、教えになるよって、生まれるまでは。でも、子供は与えられるって。あなたが信じなくても、私は子供を与える。約束は果たすって言ったの。これすごい希望じゃないですか。でもね、約束には二通りある。一つはね、こうしたらやりますという場合が、求めなさい。そうすれば与えられます場合は、求めたら与えられるから、求めなきゃ与えられません。これはね。求めなさいだからね。でも、この場合なんかあなたの願いは聞かれたのですって、条件ないでしょう。もう願いは願ったことなんだから、これから願いじゃないから、願ってることは聞かれますって言ったの。神様おっしゃったら、約束を果たされるんです。人とは違うんです。いい意味で神はご自分の言葉に縛られるんです。彼は約束したことを必ず守られるんです。だからね、何言ったっても私とって無理ですよって言ったんですけど、信じないのかお前。私だったらですよ。じゃあ3ヶ月後に再試験とかね。そういう1週間断食してもらおうとかね。罰ゲームとかってね。私ならいそうですよね。でも、エス様はそうじゃない。いや、子供は与えると。ただし、子供ができるその日まであなたは話せなくなるって言ったんですよね。懲らしみは来たんです。でもこの懲らしみは実は愛なんです。後でわかります。バブテスマのヨハネのお父さんお母さんになるためにはすごい深い訓練を受けられた。でもそれは特別な使命があったから。で皆さん今私たちはねこの言葉を与えるの 本気で再臨を信じていて黙示録を開いてくださった教会にですね高ぶっちゃいませんよ。たくさん他にもそういう用意された教会あると思いますから。でも私たちも黙示録を開いてくださって本気で再臨を受け取っている教会なんです。で毎年神様はイスラエルに教会としてですねパトモスにも毎年行かせてくださったんです。これちょっと普通じゃないと思います。それは本気で黙示録に備えることを教えてくださってるんですよね。で再臨に備えなさいって言ってるんですよね。特別な使命だと思います。これはそしたらね取り扱われるんですよ。皆さん男性はダカリアさん、女性はエリザベツさんです。でも、約束は成就するんです。神が約束して救うと言ったら救うし、この人を用いると用いるし、安心されて安心して大丈夫なの。約束は必ず果たされるんですよね、これ。だけど、惜しいになっちゃった。ね、話せなくなっちゃったんですね。でも今日は話せなくなったって方を中心にしたいんじゃなくて、神の言葉はなるどって我々が信じなかったとしてもここで言われたら、で群れにはリバイバルが始まりましたって、これ条件なんもないじゃん。始まったよってことなんだからいればいいんですよ。信じていれば一番いいんですけど、本当かなと思ってもいる人は見ちゃいます。教会に苦しくだから、ね、でそれでねいきますよ。まあ、人々はね、だから来てきて気まどっているので、不思議に思って、22節で、ね、出てきたら話せなかったんで、あ、幻見たんだなと思った。そして23節で終わったので、自分の家帰ったと。でね、次24節。聖書はさらっと書く、さらっと。すごいこと。その後、妻エリサベツは身ごもり、5ヶ月の間引っこもってこう言った。主は人の中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。さらって書いてあるけどね、エリサベツ身ごもったんですよ。ありえないことが起こったんですよ。神の言葉の通りに。これやっぱりすごいですよね。主の言葉って成就するんです。で皆さん、与えられた言葉ありますか？全然成就そうになく思えている与えられた言葉、こんなこと起こったら逆立ちして直視してあげたいわって思うぐらい不可能だと思える言葉でも、神が語ったならば成就します。神様が約束したならば成就します。今日救いがこの世に来ました、条件ないでしょう。この人もアブラハムの子なのですから、条件ないでしょう。私にはこの下を立たせることはできるのですって、条件ないでしょう。条件なしに与えてね、言葉が与えられているということはね、神はそれを果たすってことなんです。で私たちの方は恥ずかしいけど、あんまり長引くと、あれは気の迷いだったのかしら、 そうは言ってもな、やっぱり無理かなとか思いませんか。あなたの名前はダカリアとエリザベツさんです。落ち込まなくていいですよ。言葉は必ず成就するから。これが神様なんですよ、ね、そしてね、その次にね、こっから今日のところ5時なんです。3つ目のポイント、ね、さて月が満ちます、ね、ここも聖書はねあっという間に生まれちゃうんですね。で、私この間のね生活をね手を変えたらちょっと見せてもらいたい。で、こういつもね説教何でもしてるから、いつもこう何話すか分かるでしょ。話せなくなっていいことがあるんです。何か分かりますか。夫婦喧嘩をしない。片一方が黙れば夫婦喧嘩はしないのです。これは年明けに伝授しておきます。しかし言うはやすし、これはなかなか難しい。で、夫婦だけじゃない、教会の働きでもいろんなことでも片一方が黙れば喧嘩にはなりません。もう喧嘩になりません。まあ、筆談で喧嘩したりしてね、何言ってるんだお前とか書いてね、何言ってるんだお前って、何言ってるんだお前って、そうは言ってもらうとか言って喧嘩にならないでしょ。だからね、まあちょっとこれ脱線ですけどね、そうよかったと思うんですよね。でもその中で筆談しながらね、全部聞いたんですよ。ヨハネってつけるんだよとか、天使が現れたんだよとか、こんな風に言われたんだよって奥さん聞いたんだと。で、ダカリアはね、お腹大きくなっていくでしょ。こなでたりね、祈ったりするよね。いい子だもん。しかも与えた年寄り子だもん。年寄り子って可愛いって聖書に書いてあるじゃん、創世記に、ね、だからもうやっぱりこう、まあ、こう嬉しいこう手を置いてね祈ったと思うんだ。その時ね、こうねこう呼びかけをどむわけですよね。ヨハネってやったけど、ヨハネかけられないでしょ。その度こと思いますよね。あ、なんて神は真実なんだろう、俺は不信仰だったなってね。なんて神は真実なんだろう、俺は不信仰だったな。なんて神様素晴らしいんだろう、俺は不信仰だったなってね。でその時否定的じゃなくてね、もう今度は従うぞって、今度は絶対従うぞってね思ったと思いませんか。それが出てくるんです。これ月が満ちて生まれたでしょね。近所の人々や親族は主がいる差別に大きな憐れみをおかけになったと聞いて彼女ともに喜んだ。嬉しいですね。神の言葉の成就ってその人だけじゃないんです。たくさんの人に喜びを与えるんですよ。本当に神の言葉の成就って癒しであっても奇跡であっても救いであってもその人だけじゃない、たくさんの人に喜びを与える、ね、そして8日目に、8日目っていうのはね、割礼するときで名前をつけるときなんです。だから8日目に人々はね、親戚でしょうね、集まってきて、親戚とき隣近所ですよね。そして割礼を施して集まってきて、さあこの幼子に父の名前なんでダカリアをつけようと。まあ、当時はウイゴだから父の名前をつける、そうじゃなかったら近くの親戚の名前をつける、まあ、うちは末っ子がイダヤですけども、まあ、そうなん大抵ね。だからこの時はダカリアをつけようって言ったのは普通のことなんだ。そしたら奥さんがエリザベスが言いました、ね、イエスではなくてヨハネというのは証言はいけません、ヨハネなんですって言ったわけでしょ。そしたらみんながね、こんな親族にその名前一人もいないって、おじさんもおばさんも、おい、二神道、三神道、四神道いない、五神道いない。ね、これは皆さんね、今私たちは別に普通に読んでますけど、当時の社会で名前を作るって大事なんですよね。特にイスラエルは名前実施だから、誰の名前だから、昔だって日本はお父さんの名前をつけ一時入れたりお母さん入れたりしたじゃないですか。全然関係ない名前つけたらやっぱりまずかったんじゃないかと思うんですよね。でこの頃ね、これものすごい勇気いったんですよ。簡単じゃない。例えば、主の字で言えばですね、うちの子は、例えば、ヨハネ、エルサレム、イダヤ、もう一人、ダニエル。ごめん、ダニエル。何かというと、皆さん別に普通に治ってます、もう主の字の人は。一番最初、焼き物読者ヨハネってつけた時ですね、先進書なんですよ、カタカナで。って。またヨハネよかった。ベニヤミン。今別になんとも思わない、素晴らしい宿の名前じゃないですか、証もいっぱいあって。今は。でもこれ普通に日本の社会で普通に考えてください。秋元牧師はきっとこれはね、いじめられると思って、すごいね、感じたんでしょ。でも、ミサイルだからつけたら、案の定、ね、週刊女性か文春かなんかに、なんとその名はベニヤミンってね、看護師さんが投稿したんですって。そういうことしないでね、看護師さん。ね。それ投稿された、本当に投稿された、思った通りだったって言いましたよね。だから、やっぱり普通日本の社会じゃ普通そんなつけたら、もし皆さんの親戚でですよ、まあ、クリスチャンだから普通でしょうけど、何しましょうかね。あ、昔、悪魔ちゃんって言いましたよね、なんかね、問題になった。なんか、なんかそんな名前つけたら、やばい、やばいでし この時だってヨハネっていうのは今はもう普通に受け取るでしょうけど、やっぱ親戚みんなから言ったら、そうなヨハネって言ったらすごい勇気いるんですよ。なんでエルサベできたんですか。10ヶ月間ご主人が教えられたでしょ。必ずヨハネってつけようって。でそしたらね、言うんです。みんなが、まあ、そんなに言うならちょっとお父さんに聞いてみようと。でお父さんに合図して、なんて名前つけるってこう言ったら、板持ってこさせてね、よーはーすいません日本語ですよこれね。ねってね、ヘブル語書かなきゃいけないんだけど、書けないからね、ヘブル語はこっちから書くんです本当は。 ねよーはーねって書いたんですよ。簡単に思わないでください。神の言われた通りにしたかったんですよ。話せなくなった10ヶ月が彼に、何があったって神に従うぞっていう、神に従うぞっていう心を作ったんです。従う力を与えたんです。懲らしめとか訓練ってね、嬉しくないんです。でもそれはね、本当に神に従っていこうという気持ちを起こさせます。私牧師になって、今56歳で88年から牧師なんですから27年目なんですね。またが27年ですけど、しかし、もう牧師になる前から、もうクリスチャンになった時からクリスチャン2世だったんで、クリスチャン、ね、本当に神様に触れられたところからもう牧師以外考えてなかったんで、バーッと走ってきたわけですね。で本当に一人でも救われてほしいって、今の私よりもうものすごく情熱的になってたんですね。あらゆることやってましたよね。ところがね、すごく思ったことがあって、これですよね。本当に人はできないんだなって、本当に人にはできない、でも神様にはできる。例えば、誤解を恐れずに言いますと、私の卒業論文は新約聖書の愛、アガペーとエロースというやつなんです。で岩波哲夫って言って、その道の人だってよく知ってるって、哲学では日本の、かなりトップレベルの人なんで、その人は聖書専門なんで、信仰者じゃないですよ、ね、一応クリスチャンと言ってますけどリベラルですからね。その人が顧問ですね。でね、これをするって言ったらね、もう散々やられましてですね、最後はね、十字架の言葉をきれいに解説していったらですね、木原君、ここからここは、これはもう論文じゃない、もうこれはもう関係ない、もう こっちだけだって言ってね、で本当はダメだけども仕方がないから通してやるって、私が一番書きたかったところを相手にしてもらえなかったんですね。そんな感じなんですね。で私はそれがテーマだったので、愛するってことをずっとね願ってたんで、も今思います。誤解しないで聞いてくださいよ。私の中には聖書が言ってる意味で愛する力はないって、謙遜じゃなくて本当に思います ね。これは謙遜じゃなくて本当に思います。ないですね。あると思った人頑張って、私にはないです。本当ないですね。あと魂に対する情熱も私の肉にはないです。突き詰められたらやっぱり自分なんですよ。でもその私のうちにイエス様が住んでいて、聖霊がおられて、この聖霊様は本当に愛してます。この方の愛は完全ですね。言ってること分かりますか。そしてね、この方は本当に魂に対する情熱を持ってる。それがね、最近特に分かるんですよね。ここ1、2年特にぐーっと上がってきたんです。本当に自分の中には愛がないんだなってことと、一方で、でも私に住んでいる聖霊様は本当に愛してるんだなって、救われてほしいんだなってことがよく分かるんですよね。で私ね、なんかね、嬉しいんです。やっと気づき始めたなと思ってるんですね。でこの時ね、ダガリアはね、エリザベスもね、とつき遠く話せなくなって懲らしめ受けたけど、その結果神に従うってヨハネってつける、それ以外ない、それ一番だって知識でなくて身をもってしてたんです。この懲らしめが彼に神に従うことを知識じゃなくて本当に身をもって従う力を与えたんですね。それだけじゃない、この後まだ続くんですね。もう一つ、ね、どこだ、63節、彼のはヨハネと書いた、みんな驚いた。すると立ちどころに彼の口が開け、従う時物が言うようになって、神を褒めたたえた。で面白いのは、もう一遍もちょっと戻りますよ、20節を見てください。ですから皆さん、これらのことが起こる日までは、つまり子供が生まれるまではあなたは物は言えず話せなくなります。生まれて名前をヨハネってつけた途端、口がほどけて話したでしょ。ちゃんと話せるようになったんですよ。 しかも最初に言った言葉は何かわかりますか？神を褒めたたえたんです。最後に言ったことを覚えてますか？私も妻も年老いてとても思われません。不信仰なんです。無理だって言ったんです。神の言葉を否定したんです。でも最初に口が開けて言った言葉は神を褒めたたえたんです。なんて言ったんでしょうね。これも天国って聞きたいですよね。ハレルヤーって言ったのがですね、ほだなって言ったんですかね。あるいはイエス様と言わないね、イエス様言われる前だからね、でもなんて言ったんでしょうね、これ聞きたいですよね。神を褒めたたえた、この懲らしめが彼に主に従うことと神を賛美する力を与えたんですよね。ああすごいですよね。そして子供を育て始めるんです。ダカリアを。で皆さん、子供ってのはね、育てないといけないんです。確かに親の DNA を受け てるから、ね、似てたりします。でも育てることによって大きく変わります。でこう育てないといけない。でこのエーサビとダカリアはここからが本番だったんです。彼らの人生のバプテスマの花を育てるって使命があった。ここから始まるんですよ。モーセを思い出してください。モーセは40歳で自分の使命に目覚めた。私はユダヤ人だ、ね、エジプトの王子様だったけど、どうだ、同胞を助けないとと思って燃えたら仲間が認めてくれなくて、アラノでしょ、ね、アラノですよね。でも羊飼いじゃないですか。羊飼いは素晴らしい仕事ですよ。ただエジプト人は最も見下げていたから、最高の王子様から最悪でしょ。で40年で80歳の時に芝がしばらく燃えていて、もしもしって言うからですね、助けに行こう、使命が復活したんですよ。助けに行けって何て言いましたか？他の人を使わせてください。あれ謙遜じゃないんですよ。日本人の謙遜ね、3回断ってから引き受けるっていうね、そうじゃない。あれは本当に他の人を言ってください。もし60歳で来てたらね、きっとモーセはね、待ってました、やっと来ましたかとかね、70歳だったらですね、ああ年老いたけど行きましょうとかね、75歳でもですね、やっぱり私ですかとかね、分かんないですよね。でも80歳の時もうモーセは他の人使わせてくださいって、私は口の人じゃないしって本当に弱くされたんです。本当に弱くされたんですよ。アブラハムは75歳で語られたのに100歳まで25年待たされて、86歳10年経った時にイシュマエル産んじゃうじゃないですか。奥さんのサラがやって、あれ不信仰ですよね。確かに。でももう無理だと思ったんですよね。面白いですよね。どうして99歳来た時アブラハムもサラも笑ったじゃないですか。いつもサラ笑いね、笑ってないとか言って、ね、どうしますよね。笑っちゃうぐらい不可能だったんですよ。そこで来たんですよ。日本のリバイバルはね、死の字が信じてますけどね、みんなね一時わーって言ったんですよね。でもみんな今ね、一部の人以外は諦めモードだったりね、言っててもね、本気で信じてる人は少ないですよね。でもこれから始まります。だって始まったって言ってるんだから。そしてその時私たちはね、使っていただけるんですよね。で遠く考えるとね、分からなくなるから、あなたの愛する人が本当にイエス様に救われて、イエス様に用いられて輝いて生きてる姿を描いて嬉しいでしょう。自分もだけどね、自分の本当に心から大切に思っている人が本当に輝いて、そして本当に生き生きと神様を愛しながら賛美しながら、これが自分の使命だと思って生きている姿を描いてみてください。それがリバイバルです。いや、そう、嬉しくありませんか？なんか踊りたくなりませんか？いや本当にそれなんですよ。でそのための道どないを神様はね、今してる。ダカリアとエサベトのように私のうちにある訓練があったり待たされたりするでしょう。でも神は約束されたことを必ずなさいます。神は約束されたことを必ずなさいます。破ることはできません。あのね、だから死に期待してほしいです、ね、道どないは来ますよ、ね、あなたの場合はどういう形でしょうか ね分かりませんけど、ありますね。でも必ず来るんですよね。それをね、覚えてほしいですね。もう時間だから終わらないといけないんですけど、ね、あのさっきね、ジョイ牧師の話をしましたけど、ジョイ牧師はですね、教会大使さん、朝から夜までいた酒井牧師といい勝負でした、ね、そしてですね、あの私がですね、もう帰っていいよとか言ってですね、キャラ牧師、私が邪魔なんですかとか言って怒るんですよね。それぐらい教会が大好き、奉仕が大好きだったんです。ところが神様がうちに帰りなさいって、 両親に使いなさいと言われたんだ。あ、間違いなさい。両親はとっても大好きなんですよ。だから教会が好きだったからね。で、彼女は神様に言われて戻ったんだ。ね。そしたらですね、まず一回アクセスがね、バーンってジョイジョイ日記を始めるっていうのはね、伸びたん。昔の話と覚えてらっしゃるでしょ。お父さんお母さんにね、写真撮ってあげていいって言ったら、お前のためならいいよって、もう年老いたお父さんお母さんがね、もう、エリコ、お前のためならいいよとか言ってですね、エリコさんこうやって向けるでしょ。でも嬉しいんですよ。皆さんね、愛する人からカメラを向けられたら嬉しいんです。のぞみちゃんがあんまりパパラッチされると嫌でしょうけど、愛する人から向けられると嬉しいんです。私ね、メタボ日記というのを始めたんです。あれは妻が言ったんです。これでもしたらあなたにもっと心を向けると思うとか言って写真撮ってくれてね。で、今ね、そのうちね、ちょっともう難しいからお休みしましょうとかなってるんです。でね、こう向けられたら嬉しいわけですよね。写真買ってくれて、こう書いてくれたらね。だから、お父さんお母さん嬉しかったと思います。で、ぼーっとアクセスが伸びてですね、一回1万近く行ったのかな、行ったん。で、また、最近はね、3000そこそこだった。それでもすごいんですけど、3000そこそこだったんですね。ね。そしたら最近ですね、やっぱり、最初神様半年って言ったのに、もう遠にそれを過ぎてて、ジョイ牧師としてはですね、お父さんお母さんお介護さんは嫌なんじゃないけど、もっと教会にいたいわけですよ。まして朝の礼拝来れなかったから、礼拝行けないってこうね。で、オンラインが時々、パーとか宣伝入ったらね、イライラはしない、カシャカシャカシャと言いながらですね、返してるわけですよね。そしたらですね、お父さんお母さんがですね、ちょっと大変になって入院になっちゃったんですよね。マイナスじゃないですか。でもそのおかげでですね、日曜礼拝来れるようになった。そして入院の時にそのことをいろいろあげたら、いきなり1万までアクセス増えたんですよ。で、これはね、一般の人なんです。で、長崎教会のホームページの目的は一般なんです。下地以下をやっぱカバーするのは東京アンドの仕事だから。我々は一般がターゲットなんです。一般からですよ。再び。そしてお父さんお母さんも結果的には良くなって、いい方向に向かっていって、そして、なんてことね、大村ゴスペルクラブが始まったんです。72歳、73歳の方も来てました。72歳が来た。それを見て、本当にそれを見て、本当に。ね。そしたらですね、集会来た人も来てくれるというし、外国人まで来て、ジョイ牧師のあの賛美と英語が生かされるんです。いや、神様ってのは真実ですよね。おもらえてよかったね。私はね、この後実は死にてんですね。ある使命を全うし終わった後、再び、本人はどうもか知らないけど、世界に行かざるを得なくなって、神は引っ張り出すでしょう。ね、あるんですよ、ある訓練が。だって介護っていうのは皆さん、そんな甘いもんじゃないですから。本当に愛してるんですよ。本当に大事に思ってるんですよ。でも、地方が入ってきたり、ジョイ牧師は入ってませんけどね、地方が入ってきたり、おむつのお世話をしたり、下のお世話をしたり、毎日続くんですよ。いつ分かるか分からないって。そんな綺麗事じゃないですよ。その中でね、本当に神様に、ね、言われたってことやって見事でしょ。で、皆さんね、人は違うんで、形が。みんな形が違う。それはね、仕事でお金もらってやってるなら仕事ですから。そうじゃないですからね。で、みんな違うんです、訓練が。私というの別に気にならないって人はそういう形じゃなくて別のが来ます。みんな違う訓練が。でもその訓練の中で整えられるんですよね。そして従う人、賛美する人に変えられて、約束の成就を見るんです。だからそれを、ね、覚えてください。で、皆さん一緒に見ましょう。で、約束成就したらですね、証ししてね、松崎さんみたいに証ししてくださいね。希望を与えますから、本当に人々にね。で、これからね、今年はね、その約束の成就、私は今日最後を開いたのは成就の時が来るぞってことを言いたいんですよ、ね、これから長い間不倫が続くんじゃなくて、成就の時が来るぞって話をしたいな、私は今日。いいですか。待ったことがあると思う。忠実にやってね、どうしてと思ったことがあると思う。でも神の言葉が来て、ね、あなたの願い枯れました。今日これが一番目のメッセージです。二つ目は、ね、成就してる人と生きたってことなんですね。これはね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちを本当に愛してくださって、正しく取り扱い導いてくださいます。死の道を用意し、通られる道をまっすぐにせよとおっしゃいました。私の中にまだまだ整えが必要なことがあるかもしれませんが、あなたはダカリアとエリサベツを本当に愛しておられて、長い間待たされて、でも願い続けてきた男の子が与えられ、 そしてその子がヨハネと神に従ってつけたときに唇が再び開いて神を賛美したように、私たちも本当に主に従い賛美するものと書いてくださり、また約束をどんなに私たちが弱くて不十分であったとしても必ず成就させることをありがとうございます。あなたの言葉は虚しく地に落ちません、必ずそうなりますから、ありがとうございます。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はそれに答えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって父の神のもとに参りました。今お一人お一人が願いを求めていることに関して具体的に触れ働いてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。足の付け根、また腰、イエスの手めずる癒されよ。涙目っていうか、なんか目の調子がおかしい方、イエスの手めずる癒されよ。不眠、夜になるとなんか眠れない、方ですね、その方は、眠れないときは2つ聖書を読んで祈りなさい。でそれをしてたあのその後じっくり熟睡できます。それでもダメなときは、賛美を歌って霊の断ち切りをしなさい。私はあなたに睡眠を与えよう。なんか思い煩ってることがすごくあるんですけど、そのことに関して丁寧に感謝しなさい。一応あなたは感謝してるんですけど、丁寧、なんか普通にまともに前から感謝だけじゃなくて、横から後ろから上から下からあらゆる方向からこう感謝していきなさい。その中でなんかすごく、すっきりするっていうんでしょうか、感謝してるうちにああってこうなんか気づくことがある。その気づくことはあなたにとってすごく大きな癒しと解放との始まります。足の指がちょっと調子が悪くて悪い方、イエス様って目指る癒されよ。経団に関して求めている方、あなたは人に言わずに私に求めました。その答えをこれから私はあなたに与えます。その時神に栄光を返しなさいと教えます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。